どうぞ黙示録2章、今日は12節のところからです。黙示録2章12節のところから。もう皆さんお気づきになったように、この教会に宛てた指針メッセージですけれども、誰が誰にこの手紙を送るのか、そしてその中にはその人々に対する神様からの称賛が記されてあり、同時に神様からの警告も記されています。神の約束が記されています。かつて私たちはエペソ、スミルナを学んできました。今日我々はこの3つ目の教会であるこのペルガモの教会についての神様からのメッセージをご一緒に見てまいります。今もお話したように、この手紙の宛先が誰なのか、どこに宛てた手紙なのかがこの12節のところに出ています。どうぞご覧ください。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われると。ペルガモに、ペルガモの教会に宛てたこの神様からのメッセージ。このペルガモってどういう町なのか、簡単にですけれどもその背景を説明します。少なくとも皆さん、何かを皆さんの頭の中にしっかり留めておいていただきたいと思います。紀元前282年です。私たちもよく知っているアレキサンダー大王の王国が分裂をしました。そしてセレウコス朝ができたときに、この町ペルガモがその首都になったのです。紀元133年にアタロス3世が死去し、彼の遺言によってこのセレウコス朝はローマの属州になります。ローマはこの属州をアジア地方と呼んで、このペルガモがその地域の首都になりました。そして約400年の間ここが首都であったわけです。ペルガモという町はエペソやスミレナとは違って、大体約24キロほど内陸に入っていたために、貿易とか商業、それにおいてはあまり重要な都市ではありませんでした。内陸に入っているためになかなか貿易うまくいかなかったわけです。しかし行政においては大変重要な都市であり、また文化的にも非常に優れた都市であったと言われています。この町にはエジプトのアレキサンドリアに次ぐ20万冊の洋紙の巻物が所蔵された図書館が存在したと言われています。20万冊です。ですから非常に政治的にもそうですし、そして文化的にも優れた町、それがこのペルガモであったわけです。また同時にこのペルガモについて考えるときに忘れてはならないのは、実はそれがこの後出てくるんですけれども、宗教の中心地でもありました。さまざまな神々を崇拝する彼らを祀った神殿が数多く存在したのもこのペルガモという町でした。さて、これがまあ簡単に皆さんに説明したこのお話したこのペルガモという町ですけれども、誰がこの手紙を送っているのか、主が送っていらっしゃるんですが、主に関してこんなふうに書いています。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われるって。一章の中に主の声を聞いたヨハネが振り返ったときに見た主の見姿がこの送り主の説明に使われています。一章の16節のところをご覧いただきますと、口からは鋭い両刃の剣が出ておりと、このように主ご自身がご自分のことを表していらっしゃる。思い出してくださいます。この両刃の剣というのは何であったのかって、御言葉でしたよね。御言葉を剣という象徴を持って表しています。というのはこの御言葉が持つその力であったり、その働きというものを説明しているわけです。どんな働きをじゃあ御言葉がなすのかというと、清めの働きでしたよね。罪を裁き、その罪から清めるという働きです。すべてのことをご存知である、全知である 主が正しい裁きを下されるんだと。そのことをおそらく改めてこの最初のところにこの御言葉は記しているわけです。主がどういうお方なのかということ、もう一つだけちょっと皆さんにどうかメモっていただきたいんですけれども、実はこれ非常に稀なケースなんですけれども、ローマはこのペルガモに死刑執行の権限を与えています。大変稀なケースだと言われます。ローマの許可が必要なんですが、実はこのペルガモはその必要がなかった。自分たちで死刑を執行することができたわけです。でそれを、その権限をこの剣でもって象徴していると。そこで主はこの両刃の剣という言葉を使うことによって、ひょっとしたらその剣、死を恐れていた人々にその剣よりも本当はもっと恐れなきゃいけない剣があるんだと、主以外の剣を恐れないようにと、そのようなことを思ってこのように記したのかもしれません。まあ、いずれにしろこのペルガモに対して主が、両刃の剣を持つ方がこのメッセージを送るんだと、そのようにおっしゃったわけです。さてこの主の評価が、この教会に対する評価が13節のところが出てきます。ちょっと皆さん見ていただきたいのはこの13節のところに、私はあなたの住んでいるところを知っているという言葉、これまで何度も私見てきましたよね。2節のところもそうでした、9節のところもそうでした。そしてこの13節のところ、つまりそれぞれの教会にこのメッセージを送るときに必ず主は知っているという動詞を使っています。思い出してくださいます。それぞれのこのメッセージの最初のところに文頭にこの知っているという動詞が出てくる、強調されているんだということを見ましたでしょ。主がおっしゃっていることは、私はあなたたちの教会の中にあることすべてを知っている、そのことを強調してこの動詞を最初に持ってきています。で何を主がご存知なのか、この後に出てくるんですが、この町の状況のすべてを知っている、そしてこの町の人々の信仰者のその信仰を知ってるって、このように主がおっしゃってるわけです。さてまずこの町の状況についてですけれども、13節の初めのところをご覧ください。私はあなたの住んでるところを知ってると書いてます。結論から言うと、この町には多くの奴隷がいたようです。なんでそう言い切れるかっていうと、この住んでるところっていう動詞なんですけれども、この住むっていう言葉、いくつかのギリシャ語があります。例えばよそ者としてそこに一時的に住んでるっていうことを表すギリシャ語もあるんです。でここで使われているこのギリシャ語っていうのはそうじゃないんです。定住するっていう意味です。これでもう一つ面白いのは、ここで使われている言葉の接頭辞なんですけれども、肩という前置詞なんですが、ここには下に押さえるという、上から下にこう押さえていく、そういう意味があります。じゃあ何をこの言葉が意味しているかというと、こういうことです。おそらく多くの人々は自分から進んでペルガモに定住したんではなくて、強制的に、ね、上からこう押さえられたように強制的にこの町に定住するようになった。ですから多くの人たちは奴隷たちだった。強制的にそこに住まわされた。おそらくそういう人々がこの教会にはたくさんいたんでしょう。また同時に多くの奴隷たちがいたということを知ってるだけじゃない、この町には実はサタンの王座があると書いてます。一体それが何だったのかっていうのはよく分かりません。ただ言えることは、この町に最初にもお話したようにたくさんの偶像が存在していたということ、おそらくそれを言ってるんじゃないかというふうに見るわけです。どんな偶像があったのか、簡単に3つの偶像を挙げますね。1つ目はゼウスの祭壇があったんです。ゼウスというこの偶像の名前を皆さんもお聞きになったことがあると思います。ギリシャ神話の オリンポス山の神々の中で最も優れた神、それをこのゼウスというわけですけれども、このペルガムの人々は紀元前240年頃にゴール人に勝利したその時に、それを記念して、ゴール人に対する勝利を記念してゼウスのために大きな祭壇を作ったと言われています。ひょっとしたらそれがこの主がおっしゃっているサタンの王座があるという意味かもしれません。もう一つの偶像ですけれども、それはアスクレピオスの神殿があったんです。これはどういう神が祀られていたのかと、このアスクレピオスっていうのはペルガモの神というふうに呼ばれていたんですが、この神は癒しを与えるということで有名でした。ですからさまざまな国々から多くの人々が苦痛とか病気の癒しを求めて集まってきていたんです。ひょっとしたらこの神殿がこの主がおっしゃったサタンの王座ではないか。その理由をバークレーこんなふうに説明してくれています。実はこのアスクレピオスの表彰です、シンボルマークです、それは何かっていうと蛇だったんです。彼らの貨幣にもその蛇が模様の一部として刻まれてるって。クリスチャンたちにとってこの蛇っていうとサタンを連想する人たちが多いので、そこでサタンの王座がそこにあるというふうに言ったのかもしれない。もう一つ言えるその偶像というのはローマの皇帝礼拝です。このペルガモは皇帝礼拝の中心地であったというふうに言われています。紀元29年にカイザル、つまりシーザーを祀る神殿を作ったとも言われている、そういうところです。ですからはっきりこれだとは言い切れないんですけども、こういった偶像が存在し、ひょっとしたらそれゆえに主はペルガモの中にサタンの王座があるというふうに言ったのかもしれない。でも少なくとも言えることは何であったかよくわからなくても、サタンが確実にその町においてさまざまな働きを成していた。これから我々見ていきますけども、教会の中にも働きを成していたんです。さてもう一つ、主がこの町に関して知っておられたことは何かというと、それは奴隷が多くいたことも、サタンの王座があることも、もう一つ言えることは彼らは激しい迫害を経験していたということです。この13節の中に私の忠実な商人アンテパスという名前が出てきます。サタンの住むあなた方のところで殺された時でもって書いてるわけで、少なくともこの箇所が我々に教えてくれるのはこのアンテパスは殉教したということです。伝承によれば人々は真鍮で作ったお牛のその器というんですかね、でその中に彼を押し込んで、そして蒸し焼きにして殺したというふうにも言われています。大変なことで、大変な迫害が存在していたということを見ることができるわけですけれども、いずれにしろこういう信仰者である上に経験した大変な迫害というものをこの町の人々は経験していた、信仰者は経験していた。主がおっしゃるのはその全てを知ってるって。このアンテパスは主をもって主を明かしたそんな人物であったと。主はそのことをちゃんと知ってるんだとおっしゃった。さて今度は町の様子だけじゃない、彼らの信仰を知ってるっていうのが13節の後半から15節まで出てきます。もう一度13節のところを見ていただくと、しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な商人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。まず最初に主がおっしゃることはこの教会が称賛に値すべきところ、そこを挙げてますでしょ。こういった点があなたたちの素晴らしいところだと、そういうわけです。この固く保ったという言葉ですけれども、これは握るとか掴むとか強くあるとか固く何かを所有するって、ね、どうもこの言葉が私たちに教えるのはしっかりと継続して何かを持ち続けている様子です。しっかり かりと何かにこうしがみついている様子、そういったものを私たちに示してくれます。で、何にしがみついていたのか、この箇所が言うのは私の名を固く保ったと書いています。ですから私の名を、主の名を彼らはしっかりとその握りしめていた、それにしっかりしがみついていた。どう思います、皆さん、この私の名って、主の名って言われた時に何を連想します？これはイエス様の全てのことを指しています。主イエスキリストに関する全てのこと、名前というのはその全てのその人の全てを指すんです。ということはこういうことです。イエス様が一体誰であるのかを彼らは正しく知っていたということです。主が神であり救い主であり全ての被造物の主であると。ですからこのペルガモのクリスチャンたちというのはこの主イエスに対して正しい知識を持ってました。彼が誰なのかをしっかりしてた。で、そういう信仰者で私たちもなきゃなりません。あなたが何を信じているのか、なぜ信じているのか、なぜそれが真実だと言えるのか、誰かから聞いたから、教会で聞いたから、信仰の先輩から聞いたから、それをただ信じているのでは皆さんの信仰って強くなっていきません。私たちに必要なのは何を信じ、なぜ信じるのかです。少なくともこのペルガモのクリスチャンたちに関して言えることは、彼らはイエス様が一体誰であるのか正しい知識を持ってました。そしてその正しい主に彼らはしっかりとしがみついていた。だからその後続くんです。私に対する信仰を捨てなかったって。この捨てるっていうのはね、例えばクリスチャンが信仰を捨てる、未信者になるって、そんなふうに考える人もいますけども、皆さんどう思います？クリスチャンが未信者になることなんて可能です？ありえない話でしょ。なぜなら救いというのは神があなたに、私にくださったものです。この捨てるという言葉は否定するとか否認するという意味です。新約聖書の中に33回出てきます。つまりどういう意味かというのはこういう意味です。ある人とのあらゆる関係とか関わりを否定するということです。つまりこのペルガモのクリスチャンというのは主イエスとの関係を否定することがなかったというんです。彼らは大変な迫害を経験していても、私はイエス様を全然知りませんと、ね、そんな方を全然知ってもいないし、彼は私の神でもないし救い主でもないし、無関係ですとは言わなかったということです。もちろんペテロもそういう誘惑があったときに自分の身を案じて知らないと言ったって。我々もそういったことを経験することがあるかと思います、ね、いろんなこの儀式の中で、だとしたらいろんなその仏教の儀式の中で、自分が本当にイエス様を信じてイエス様だけに仕えてるんだということをなかなか言えなくて、もっとああいうふうに言っときゃよかったなと後悔するようなことがあるかもしれない。残念ながら私たちは非常に弱い存在です。時に恐れを抱いてしまう。でもね、今言ってるのは何かっていうと、本当に心の中から私とイエス様とは無関係です、私はイエス様のことなんか信じてません、イエス様は私の神でもない救い主でもないし私の主人でもありませんって、そんなことを言うことが可能かというと不可能だという話です。ちょうどここで使われているこの捨てるという言葉ですけれども、マタイの10章の中では、人の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でそんなものを何て言います、知らないと言います。同じ言葉です。これペテロはじゃあ救いを失ったのか、失ってないんです。彼自身の保身のために彼は偽りを言ったんです。彼は本心から私はイエス様のことなんか全然知らない、そうは言わなかった。ですからね、皆さん、 コリント第一の手紙の12章の中でパウロが教えてくれるように、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また御霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。コリント第一の12章の3節です。つまり何を言ってるかというと、主イエスキリストによって救われた者たちは主が私の神なんですと、イエス様は私の主なんだと、そのように告白するという話です。神が救ってくださった人はそのように喜んで主を告白する。ですからこのペルガムのクリスチャンたちはどうだったか、このように神によって救われ、彼らはイエス様が私たちの主なんだと、私の救い主なんだ、そのように告白してたんです。大変な迫害がありました。でもその中にあって彼らはそのように自分たちの主に対する信仰というものを明らかにしていた。実はね、この捨てるという言葉なんですけれども、ね、この捨てなかったという動詞ですけれども、非常に面白い辞世を使ってます。まあ、面白いというのか、ギリシャ語には非常に出てくるんですけども、不定過去っていうんです。なんでこんな辞世をあえてここで使ったかっていうと、これはこういう目的で使われてるんです。過去の事実を明らかにしたんです。一体どういうことがあったのか、その詳細については知らされていないんですけれども、確かに彼らはあることを経験してたんです。で、どんなことを彼らが経験していたかっていうと、彼らは確実に主イエスキリストを否むようにと迫害を受けてたんです。主を知らない、主から離れるように、主を捨てるようにという迫害を彼らは経験していた。そのことをこの言葉は私たちに教えてくれる、その時勢が明らかにするんです。詳しいことはわからないですけども、この人たちは大変な迫害を経験していた。でも彼らはその中にあって主を否むことがなかった、信仰を捨てることがなかったと、主イエスキリストのことなんか知らないということはなかった。彼らはその中にあっても主は私の主であり、この私の神であると彼らは主張し続けていたんだと。さっきも我々見てきたように、ローマが何をしたかというと、ローマは国家の統一を図るためにある一つのことを彼らは行うわけです。それは何かというと、年に一回ローマ市民は必ず皇帝を祀る神殿に参拝をして、カイザルの像に香を焚いて、カイザルは王である、つまりシーザーは王で、主であると、そのように告白することが要求されたんです。それによってこのローマを一つに収めていこうと。でもローマが望んだことは、これを宗教にして、そしてそれに逆らう者たちをどうこうしようなんて、それを思っていません。これはあくまでローマに忠誠を示す政治的な行為であったと言われています。ローマは皇帝礼拝を唯一の宗教とする意図を持っていませんでした。ローマ市民はカイザルがシーザーが主であると告白しさえすれば、社会の安寧と秩序を乱さない限り自由に他の神を礼拝することができたんです。しかしクリスチャンたちはカイザルが主であるとは絶対に言えませんでした。なぜかというと、クリスチャンたちにとってはただイエス・キリストのみが主であり、他の何者も主と認めることができなかったからです。そこでローマ政府はこの立場を理解することができないで、クリスチャンを忠実でない不忠の民、革命分子とみなして民権を剥奪したと、そういうことがあったわけです。ちょっとだから皆さん、その当時の様子を分かっていただいたと思います。我々が理解しなきゃいけないその当時の話です。こういう中で彼らはその信仰を捨てることがなかったんです。イエスを否定することはなかった。彼らはその中にあってしっかりと主イエスキリストに対する信頼と信仰を保ち続けていたんです。こういうクリスチャンたちだった。なんでそういうことができたのか、なぜ彼らはイエスだけが主であると告白し続けたのか。さっきも見たように、コリント第一の手紙12章にあったように、主ご自身が、我々のうちに内住してくださる主ご自身が、聖霊なる神ご自身が私たちにそのように告白させてくれるんです。 ですから神によって救われた人は私はイエス様と無縁ですとか、イエス様は私の神ではありませんなんて神を否定することは絶対にありえない話です。もし彼らが主からその救いから完全に離れて信仰から離れてしまうならば、ヨハネが教えるように彼らはもともとは救われていなかったということです。神によって救われた人たちはこの主から離れることはない。彼らが救われていることの証拠、それはこの十三節の御言葉が明らかにしてくれました。大変な迫害の中にあっても彼らは信仰を捨てることはなかった。イエス様を否むことはなかった。そして彼らはイエス様に従順に従っていった。確かに主は彼らの主であられたということを彼らの生き方が明らかにしてくれています。さあ、少なくともこのペルガモの教会の素晴らしい信仰の様子って見てきましたでしょ。ところがこの教会にも実は問題があった。サタンの働きがあったんです。どんなことが14節15節に出てきます。見てください。しかしあなたには少しばかり非難すべきところがあると。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせたと。それと同じようにあなたのところにもニコラヘの教えを報じている人々がいる。このように記されています。このバラムの教えを報じている人たち、そしてニコライ派の教えを報じている人たちがこの教会の中にいたということを御言葉が言っています。この箇所が私たちに教えてくれているので、皆さんこういうことです。教会の敵は、信仰の敵は教会の外にもいるんですが、このペルガモの教会は教会の中にも敵がいたんです。教会の中にあってこういった誤った教えを持って人々を過ちに、間違った方向に導こうとしている、そういう人々が存在していたし、そういう人々の存在を許していたのがこの教会の問題だったんです。このバラムの教えとはじゃあ一体どういう教えなのかって、実は民数記の22章から25章の中にその詳細が記されています。で、今皆さんに見ていただきたいのはちょっと新約聖書の2箇所からどういうものであったのか、このバラム自身がどういう人であったのか、それをまず見ていきます。ペテロ第2の手紙の2章の15節、そこに彼らは正しい道を捨ててさまよっています、不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのだと出てきました。このバラムの話です。どういう人物だったのか、どういうふうに生きたのかって、彼は不義の報酬を愛したと言ってます。確かにその様子は民数記の中に出てきますので、また後で皆さんゆっくり読んでいただければと思います。もう一箇所はユダ11節、もう少し後ろに進んでいただくと黙示録の一つ前にユダがありますけれども、その11節のところにこんなふうにあります。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びましたって。つまりこのバラムっていうのはどういう人物だったのか、神よりも自分の利益を優先した人でした。そしてそれをちょっと頭に入れながら民数記の31章ご覧くださいます。民数記の31章の16節のところです。そこに次のように記されています。この女たちはバラムの事件の折、ベオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかし、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の回収の上に下ったのだ。注目いただきたいのは不義というふうに言われている言葉です。不義、忠実でないということでしょ、不誠実なということでしょ、不信ということでしょ。これ、イスラエルは神様の前に忠実じゃなかったんです。彼らは神に逆らったんです。で、どんなことを彼らがしたのかが民数記の25章の1節から3節のところに出てきます。このイスラエルはシテムにとどまって、 モアブの女たちとの間にみだらなことをし始めた様子が書かれてあります。イスラエルはシテムにとどまっていたが、民はモアブの女たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。この民というのはイスラエルの民の話です。こうしてイスラエルはバオル・ベオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がったと。この裁きによって2万4000人のイスラエル人が死を経験します。さあ、そのことをちょっと頭に描きながら、この今日のテキストに戻ってみてください。主は私たちに今見てきたことを非常に分かりやすく要約してくれています。2章の14節、あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。その後です。バラムはバラクに教えたと書いたんです。覚えてます？皆さん、バラクという指導者はイスラエルがいろんな敵に打ち勝っている様子を見て、これは勝ち目がないと思って預言者バラムを呼んでくるわけでしょ。でバラムに願ったことは何かって、呪ってやってください、イスラエルを。そうすれば我々は勝利を得ることができるでしょうというわけです。確かに民数記の中を見たときにそこまで詳しくは記されてないんですが、ここで主がおっしゃってます。バラムはバラクに教えたっていうんです。何を教えたのかっていうと、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせたって。いいです。バラムが教えたことはこういうことです。イスラエルのために勝とうとするんだったら、イスラエルの人々が唯一誠の神を信じ、その方に従っているけれども、その信仰を乱せばいいって、偶像崇拝をさせたらいいって、不貧困を行わせたらいいって、そうすれば神の祝福がなくなって彼らは敗北するという話です。いいです。そういうことを実はこの預言者バラムはしたというんです。彼はつまずきの石を置いたと書いてあるんです。イスラエルの人々が罪を犯すための罠を仕掛けたんだと言ってるんです。で、なんで罠っていう言葉をあえて言ったかというと、実はこのつまずきの石というこの言葉にはそういう意味があるんです。罠という、この言葉はこういう罠を表しています。で、それはもう今多くの皆さんはそういうことを見たこともないし聞いたこともないかもしれない。私はまだやってたんです、子供の頃。どんな罠かっていうと、ザルを持ってきて、その一辺に棒を突き立てて、でその下にこうお米を置いておくんです、ね、もうあまりにも古い話でしょ。これうなずいてくださった皆さんはひょっとしたら古い皆さんかもしれないですけども、そうやってスズメが例えばやってきて、それをついばんでるときにその棒に触れたら、そのザルがパッと覆いかぶさってスズメを捕まえるという話です。いいです。そういう意味を持った言葉なんです。これバラムがしたことっていうのは、このイスラエルの人たちが罪に陥るように罠を仕掛けたっていうんです。イスラエルの人々を罪へと誘惑して、その結果彼らが神様からの祝福を失うようにって、まさにこのバラクが望んだことがこのイスラエルに起こるわけです。二つのことが出てましたよね。偶像の神に捧げたものを食べさせたって、不貧困を行わせたって。で、この偶像の神に捧げたものを食べさせたっていうのはね、この人たちもその偶像の神に生贄を捧げるんです。一部は偶像の神にその肉を焼いて、そして捧げたわけです。一部は自分たちが食べたんです。そして一部は他の人々が持って帰って家で食べれるように販売したんです。その肉の話です。これ多くの人々はその神殿に行って、その偶像に捧げたその肉を買って帰って自分の家で食べたんです。イスラエルの人々はそれは汚れてると言って彼らは嫌いました。それをさせたんだというのがここに記されている話です。もう一つの不貧困というのは、さっき我々民数記の25章で見てきました。モアブの女たちの間に性的な罪、性的不道徳な罪を行わせたんです。 どちらもしてはならないことでした。異邦人が救われた時に人たちはエルサレムに集まってきました。使徒の働きの15章の中に出てきます。エルサレム会議と言われているものです。その中でヤコブがこんなことを人たちに言うわけですが、私の判断では神に立ち返るユダヤ異邦人を悩ませてはいけませんと。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと地頭を避けるように書き送るべきだと思います。これが人たちの決定だったんです。異邦人たちがユダヤ人と同じように信仰に救いに預かっている様子を見て、彼らが気をつけなきゃいけないこと、それは何かっていうと、偶像に備えて汚れたものを食べてはいけないということ、不貧困を行ってはならない、このことを教えなさい。まさに彼らがしていたことっていうのは、神がしてはならないということを行っていたです。こういったことを教会の中で教える、そういうバラムの教えを報じている人たちが、教えている人がいたっていうんです。もう一つのこうニコライ派の教えっていうのがあるんですけれども、この15節をご覧いただきますと、今私たちはこの日本語の聖書を見てますけれども、ここを直訳すると、そしてまたあなたのところにいるあなた、放棄しないで固く保つ、こんなふうに書いてあるんです。でなんでこんなことを今言ったかっていうと、直訳するとそうなるんですけれども、あなたっていうことが2回繰り返されているというのを皆さんに今見てもらいたかった。なぜかっていうと、あなたを強調することによって、このペルガモの教会に対する主の悲しみというものを表しているんです。素晴らしい教会だって見てきました。でも非常に悲しむべきことがあったんです。エペソ教会はニコライ派の人々の行いを憎んでいたんですが、ペルガモ教会では憎むどころか、その教えを受け入れ、またそれを教えている人を許していたということです。どういう教えであったのか詳しいことはよくわからないんですけれども、ここと2章の15節のところに出てきます。おそらくバラムの教えと類似していたんであろうというふうにも言われます。この2章の14節に出てくるように、偶像に捧げたものを食べさせることや不貧困を行わせることへの奨励を教えるような、そういう教えであったろうと。この2つの教え、いいです、どちらも神の御言葉に逆らうようにと誘惑するものでした。レオン・モーリスは、これ我々もすでに見たことですけれども、バークレーの言葉として、キリスト教を滅ぼそうとしているのではなくて、この教えですよ、この教えはキリスト教を滅ぼそうとしているのではなくて、キリスト教を改良し現代風にしたものを提示していたって、そういう説明しています。つまり聖書に忠実に従うよりも、もう少し人間的ないろんな手を加えてみて、そしてより良いものにすればいいって、こういった考え方です。この世と調子を合わせてはいけないとパウロは言いました。ヤコブも、世を愛することは世に敵対することである、世を愛することは神に敵対することであることが、神に敵することであることがわからないのですかと。世と友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているって、ヤコブの4章の4節でも言ってます。つまり言いたいことは何かというと、私たちはこの世の知恵と聖書をミックスするんじゃないということです。私たちの神の前における責任というのは、神のお言葉をその通り受け取って、この言葉に何者も付け加えることなく、この真理を、神様の真理を正しく伝え続けていくことです。この真理に従い続けていくことです。残念ながら、このように教会の中に入り込んできた人々は、聖書だけではなくて、聖書に何かを付け加えようとするわけです。バークレーこんなコメントをしています。ニコライ派の誤りは、世をキリスト教の水準まで引き上げるのではなく、キリスト教をこの世に適応させようとしたことにあるって。お気になりました？我々の信仰を世俗化するんです。そのためにさまざまな妥協を許すんです。 この世の知恵とかこの世の考え方、この世の流行り、そういうものに私たちは関心を示してはならない。このペルガミ教会の大きな問題というのは、みんながみんなこのような誤った教えを信じていたんではありません。さっきから見てきているように、この教会素晴らしい教会だった。でもこの教会の問題というのは、こういった考え方を持っている人たちを何もしないで許していたところだったんです。本来ならばそういう人々に対して、あなたたちは間違っていると、そしてそれを悔い改めなければ回帰をしなきゃいけなかった。でも彼らはそれをしなかったんです。だから主が心を痛めてらっしゃった。罪を容認すること以上に神を悲しませることはありません。我々にとって必要なことは、我々自身が罪から離れることであり、そしてこのキリストの教会が罪から離れることです。みんな私たちは弱いし罪深い存在です。罪を犯せ、我々はそれを悔い改めて主の前を正しく歩んでいこうとする。残念ながらこの教会にはそのことがなされていなかったんです。もし教会が御言葉を正しく学び、その教えに忠実に従い続けることよりも他のことに関心を向けているならば、世の影響を受けていると言っても過言ではありません。教会の最大の関心事は、人の目を引くような美しい建物でもないし、キリスト教会において今流行っているそういう流行りのプログラムを導入することでもないんです。自分自身が主の御言葉に従っているかどうか、そのことをしっかり吟味しながら御言葉に従い続けていくことです。教会としてその御言葉に従い続けていくことです。なぜなら教会というのは神の目的のために神によって選び出された者たちの集まりです。故に私たちの目的というのはただ一つです。この私たちを選び救い出してくださった偉大な神様の栄光を表すことです。滅びに至って当然の私たちを救い出してくださったこの神の愛と憐れみ、その恵みの素晴らしさを私たちは示すことです。そのためには我々一人一人の関心がこの主の御言葉だけに向くことです。私たちが神様のお言葉を見て、この神のお言葉に従っていこう、感謝のことにその助けを神が与えてくれ、そうして我々歩んでいこうとする。悲しい現実がこの教会にはあった。素晴らしい信仰者でありながら、神が悲しまれるこういった世俗化した教えというか、この世の知恵というか、そういうものを許してしまったということです。そういった教えが教会の中で広まることを許してしまったということです。皆さん、そのためにはもちろん教会のリーダーもだし、我々一人一人が十分に注意しなきゃいけない。人間的に立派だと言われる人、いろんな教えをするかもしれない。でも私たちにとって一番耳を傾けなきゃいけない、我々が聞かなきゃいけないメッセージは神様のメッセージです。聖書が何と私たちに教えてくれるのか、それが私にとって最も大切なものです。この教会の問題はそこにあったんです。ですから16節ご覧いただきますと、主の警告が記されています。こうあります。だから悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに来、私の口の剣を持って彼らと戦おう。何を警告しているか、悔い改めに対する勧告と悔い改めに対する警告が記されています。もしその罪を悔い改めなければ、神ご自身がその人たちと戦うって、彼らに裁きを下すという話です。このような誤ったサタンの教えを報じている人々、そのような教えを教えている人々、その教えに従う人たちに対して、この裁きが警告されている。罪から離れなさいと。悔い改めなさい。その上で17節最後のところです。主の約束が記されています。見てください。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。このようにその 主の指針は締めくくっていきます。主の言葉に耳を傾けなさいって、主のメッセージに耳を傾けなさいって。私は勝利を得る者に、この勝利を得るっていうのは我々もすでに見てきました。クリスチャンたちの話です。二つの約束がこの後に記されています。一つ目、隠れたマナを与える。もう一つは彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれているって。非常に難しい箇所に我々今差し掛かっています。でも少なくともはっきりしていることは何かというと、主イエスキリストを信じる者たち、主イエスキリストに忠実に従っていく、そういう信仰者に対して神様は素晴らしい約束を与えてくださっているということです。その約束がここに2つ出てきます。今の私たちからすると一体何の話か全く分からない。隠れたマナって一体何の話かって、白い石なんて何の話なのかって。でもその当時の人々にはそれよく分かったということでしょ。このマナっていうのはもうよく皆さん聖書を学んでらっしゃるからご存知です。主がイスラエルの人々に与えた食物でしたよね。出エジプト記の16章の中に出てきます。でもよく考えてみるとあれは隠れていませんでした。人々の前でそのマナが降りてきたわけでしょ、降ってきたわけでしょ。この隠れたマナとは一体じゃあ何の話かです。これはおそらく契約の箱に入っていたマナの壺と関連してるんじゃないかと、こう言われるんです。思い出してください。それ契約の箱の中に何が入っていたのかって、ね、アロンの杖とそれからそこにマナを入れた壺が入っていたわけでしょ。自分たちがこうしてこの荒野にあって神によって満たされてきたんだと、必要な食物が与えられてきたんだ、そのことをその後も覚え続けるために。こうして地上にはその契約の箱があって、その中にはマナが入った壺があったんです。黙示録の11章の中見てみますとね、天にある神の神殿が開かれ、神殿の中に契約の箱が見えたって書いてあるんです。天にある契約の箱の話です。その契約の箱の中に このマナが入っている、その壺があると。つまり何の話をしているかって、我々信仰者はもちろんこの当時の人々、彼ら、そして私たちも、この救いに預かっている者たちはその天にあって素晴らしい祝福の中に招き入れられるんだって。地上に契約の箱がありました。彼らはそれを見るときに神がこんな祝福をくださったことを思いました。天の契約の箱はこうして神が私たちに命のパンである主を与えてくださり、それによって私たちが生きるものにされた、そのことを覚えてその神を感謝するため、そういう意味でこれが記されてるんじゃないか。また今からラビたちが、つまりユダヤ教の教師たちがその語った興味深い伝承を紹介します。バークレーがこのことを記しているんですが、ちょっと見てください。聞いていただきたいんですけれども、紀元前6世紀の初めにソロモンが建てた神殿が崩壊しており、こういった伝承があったといいます。エレミアはマナを入れた壺をシナイ山の亀裂に隠したと。そしてメシアが来るとき、エレミアも再び現れて隠したマナの壺を取り出すことになっていた。そこで隠されたマナを食べるとは、メシアの時代の祝福に預かることであるとユダヤ人は考えていたと。隠されたマナを食べるとは、天国が到来してイエスがご自分の民のために祝福の宝庫を開かれる折に新しい世界の祝福に入れられることを意味していたと。こういうユダヤ教の教師たちが伝えた伝承がある。おそらくこういったことを多くの人たち聞いてたんでしょう。ですからおそらくここで主がこの ペルガモのクリスチャンたちに教えたことっていうのは、あなたたちには素晴らしい約束が、祝福が天において約束されてるって。主イエスキリストが来られたときに、その素晴らしい祝福にあなたたちを預かるんだと。天における素晴らしい祝福の約束、そのことがおそらくここで語られているんだと。もう一つのこの白い石も厄介です。非常に難しい話です。おそらくこの白い石というのはこういうものであったというふうに思います。それは実はこの白い石というのはローマ帝国の人々がたびたびパンの無料支給や園芸等への無料入場券をもらったんです。それをテセラっていうふうに呼んでました。ちょうどあのチケットと引き換えるようなものです。それはよく白い石の形をしていたって、その神学校のトーマス先生はそういうふうに言われます。おそらくそのこのテセラっていうものがあって、それを持ってるとまさにこのチケットを引き換えるように、それを渡すことによってパンを支給してもらったり、いろんなところに入場できたり、そういったもんだったの。でこの名前が書かれた白い石っていうのは特別な催しへの入場切符だったって。またこういう説もあります。競技で優勝した者には褒美としてこのテサラが与えられたって。そのテサラをいただくことによって特別な祝宴に入る許可が与えられた。ですからどちらにしてもこの白い石っていうのはそういう祝福のところに入るためのそのチケットである。そしてそこに新しい名前が記されているって何を言ってるのか、その人物がイエス様に属していることを明らかにしています。勝利を得る者たち、つまりクリスチャンたちの新しい名前がそこに記されているって。レオ・モーリス先生は名前はその人の人格を表したと、その人物のすべてを表した。ここで言われている新しい名前とは新しい人格を表すって。総合してみると我々クリスチャンというのはこの当時もそうだし今の私たちも全く変わってない。我々に新しい名前が与えられ、つまり私たちは新しく生まれ変わって新しい人格をいただいた。聖霊なる神様は私たちを日々主に似たものに変えていってください。そして私たちには素晴らしい白い石が与えられた。何かって祝福に入るための切符です。まさに私たち救われた人たちのその姿を描いていると思いません？そしてここにこんなふうに17節ありますでしょう。彼に白い石を与えるって彼らとは言わなかったというのはこの素晴らしい永遠の祝福というのは個人的なものだからです。この救いに預かったその人に与えられる約束だからです。ですからこの17節の中で約束されていることは何かって、隠されたマナにしても白い石にしてもどちらにしても我々クリスチャンに約束されている素晴らしい永遠の祝福の話です。それをその当時の人たちがよくわかる表現を持って説明したんでしょう、きっと。でもいずれにしろここで教えたことはこういう約束がこのペルガムのクリスチャンたちに約束されていること、そして今の私たちにも約束されている。ただ今日我々はこのペルガムの教会のを見てきました。もう終わんなきゃいけないんですけども、何を神が私たちに望んでらっしゃるのかって、それは私たちがどんな時でもこの神様のお言葉に従い続けていくことです。決してこの世と妥協することじゃありません。いろんな教えが周りに出てきたとしても我々はこの御言葉に対して忠実であり続けることです。御言葉に従うこと、それが主が我々に望んでらっしゃること、それ以外の方法で主を喜ばせることはありません。忠実でありなさいって、御言葉に従い続けていきなさい、それがこのような素晴らしい永遠の祝福を私たちに与えてくださり、我々を新しく生まれ変わらせてくださったその神様に対する私たちの感謝です。 感謝を表す人としてぜひ歩み続けてください。素晴らしい救いをくださった神様を感謝しながらこの御言葉に従い続けてください。そういう歩みをしていきましょう。そういう歩みを教会としてもしていきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。こうしてあなたが私たちに大切な御言葉を教えてくださった恵みを心から感謝申し上げます。どうぞあなたがそれぞれ一人一人を強めてくださって、どんな時にも御言葉に対して忠実に歩み続ける信仰者として私たちを助け導いてください。どうぞ一人一人の上にあなたの豊かな祝福を与えてくださり、決して御言葉に対して妥協することなくこの真理に従い続けていく、そんな信仰者として我々が成長できますように、そんな群れとして我々この教会が成長できますように、あなたの恵みを心から感謝してこの祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。